お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
不要になった電子機器、皆様はどう処分されていますか？オーストラリアではこれら e-waste の埋め立て処分は禁じられており、テレビからコンピュータ、携帯電話、バッテリー、そしてスマートデバイスなどコンセントに差し込めるものを通常のゴミ箱に捨てることはできません。しかしこれら e-waste をリサイクルする方法はあります。今回のオーストラリアエクスプレインドシリーズでは、不要になった電子機器やバッテリーなどを無料で処分する方法をご紹介します。オーストラリアが排出する電気廃棄物、いわゆる e-waste の量を見れば、オーストラリア人がいかにたくさんの電子機器を利用しているかがわかります。e-waste という言葉は、これらアイテムにはもう価値がないように聞こえますが、実際使い終わった電子機器は有害物質を除き、金属などの貴重な素材が含まれています。そしてこれらを適切にリサイクルすれば、再利用することも可能です。プラネットアークのリベッカ・ギリング CEO は次のように説明します。オーストラリア人の平均的な廃棄物の量は、1人当たり20キロを超えることになります。世界の平均である1人当たり約7キロをはるかに上回っています。これらの約 54% がリサイクルに回され、実際に回収されたのは、そのうちの約 35% です。リベカ・ギリング CEO でした。e-waste とは、不要になった、コンセントに差し込めるものを全般を指し、それはトースターからソーラーパネルまで幅広い製品に及びます。これを通常のゴミ箱に入れられない理由はいくつか挙げられますが、それは環境への配慮だけでなく、安全上の理由もあります。廃棄物処理施設における火事は、バッテリーのような小さなものでも発生することがあります。バッテリーを安全に処分するには、指定された場所に持っていくことが必要であると、ギリング CEO は説明します。私たちはバッテリーをリサイクルする際にそうアドバイスしています。現在では主要なスーパーマーケットやその他の場所に回収用のリサイクルボックスが設置されています。また私たちは電池の端子部分に粘着テープを貼ることを勧めています。リベカ・ギリング CEO でした。オーストラリアでは不要となったバッテリーの約 90% が埋め立て処分されていると言われ、それらから有害物質が環境に流出していると推定されています。しかしバッテリーは正しく廃棄されれば、その 95% は新しい製品にリサイクルすることができます。州そしてテリトリー当局は国が支援する B サイクルと提携し、地域のリサイクルセンターや大型店に使用済み家庭用バッテリーの回収ボックスを設置しています。しかし、すべてのバッテリーが B サイクルリサイクルプログラムの対象となるわけではありません。例えば、自転車のバッテリーや一般的に電動自転車やスクーターに使用されているリチウムイオンバッテリーのような大型のものは取り扱いが異なります。RMIT 大学理学部の名誉教授、ティアニー・マー氏は、リチウムイオン電池は私たちが想像する以上に多くの日常機器に使われているといいます。小型のものから大型のものまで、スマートフォンやノートパソコン、タブレット端末、デジタルカメラなどの携帯電子機器から、電気自動車や e バイク、オートバイなどの大型のもの、さらにはエネルギー貯蔵、例えば太陽光発電所におけるグリッド用パネルなどです。ティアニー・マー教授でした。マー教授によると、リチウムイオン電池の最大のリスクは火災の危険性です。保管方法から破損したリチウムイオン電池の取り扱い、そして破棄に至るまで、安全対策は極めて重要です。リチウムイオン電池のショートを防ぐため、涼しく乾燥した場所で電気を通さない容器に入れて保管してください。リチウムイオン電池は必ず特定の回収場所でリサイクルしてください。そして3つ目は破損したバッテリーの扱い方です。リチウムイオンバッテリーが破損した場合は取り扱いに注意し、耐火容器に入れ、早急に専門のリサイクル、または廃棄物処理施設に持ち込んでください。また多くの家電量販店や地域の廃棄物処理サービスでは、バッテリーのリサイクルサービスを提供しています。ティアニー・マー教授でした。オーストラリアではテレビやコンピュータ、携帯電話、その付属品などの電子機器をリサイクルするためのプロダクトスチュワードシップスキームがいくつか存在し、 電子機器の製造業者や輸入業者はリサイクルのための資金を調達することが義務付けられています。オーストラリアではまた全国テレビコンピュータリサイクルスキームに基づき、古いテレビやコンピューターを無料でリサイクルに出すことができます。プラネットアークのレベッカ・ギリング CEO です。
That is a scheme that has been running since 2011, and it really involves people dropping off those used televisions and computers.
これは2011年から実施されているスキームで、使用済みのテレビやコンピューター、コンピューター部品、アクセサリーを通常はローカルカンシルの資源回収センターに持ち込むというものです。ほぼすべてのカンシルエリアには住民がこれらの機器を持ち込める施設があり、これらはリサイクル処理をしている多くのネットワーク事業者に引き渡されます。レベカ・ギリング CEO でした。またコンピューター機器については、次の処理段階に進む前に機器からすべてのデータが削除されることが保証されているとギリング氏は説明します。さらには政府公認のプロダクトスチュワーダーシッププログラム、モバイルマスターでリサイクルされる携帯電話も同様にデータ削除が保証されています。ルイーズ・ハーランド氏は、業界主導のリサイクルプログラムを運営する国内の最高機関、オーストラリアモバイルテレコミュニケーションアソシエーションの CEO です。ハーランド氏は携帯電話のアップグレードと古い携帯電話のリサイクルのベストプラクティスについて次のように説明します。
Everyone, when they upgrade their phone, they want to make sure that they transfer their data to the new device.
携帯電話をアップグレードする際、誰もが新しいデバイスにデータを移行することを確認したいと思うでしょう。そこで私たちはデータを移行しリサイクルする前に、古い携帯電話からデータを削除することを進めています。そうすればデータを失うことはありません。iOS であろうと、Android であろうと、データを削除する方法をウェブサイトに掲載しています。しかし、たとえそうしなくても、一度携帯が回収されリサイクルされれば、データはもとより携帯電話自体が破棄されます。ルイーズ・ハイランド氏でした。またこのプログラムでは、携帯電話の付属品や関連機器も無料でリサイクルすることができます。
We accept all brands and types of mobile phones, plus chargers, accessories, modems, wearables.
私たちはすべてのブランドとタイプの携帯電話、さらに充電器、アクセサリー、モデム、ウェアラブル機器、スマートホームデバイスを受け付けています。モバイルマスターを通してリサイクルすれば無料です。全国3000カ所にある回収拠点を通すか、モバイルマスター .com.au のウェブサイトにアクセスし、UB 番号を入力するか、無料のプリペイド郵送バッグを申し込むオプションもあります。ルイーズ・ハイランド氏でした。携帯電話のバッテリーも機器内に残っていればモバイルマスターを通じてリサイクルすることができます。そうでない場合、バラバラになったバッテリーはバッテリー専用の B サイクルプログラムを通してリサイクルに出すべきであるとハイランドさんは言います。その他の使わなくなった電子機器や家庭用品については、プラネットアークのウェブサイトrecyclingneu.com.au で適切なリサイクル方法と最寄りの回収場所を見つけることができます。レベッカ・ギリング CEO です。
People can go there, just put in their postcode and select the material or the item from the drop-down list, and they will find all the drop-off
locations. 郵便番号を入力し、ドロップダウンリストから素材やアイテムを選択するだけで、その地域のすべてのドロップオフローケーションを見つけることができます。また、e-waste だけでなく、リサイクルや再利用が可能なものにも対応しています。レベカ・ギリング CEO でした。以上、SBS ゾイ・トマイドーのレポートを SBS 日本語放送の大場恵美がお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。